荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2152022年5月14日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、雨の残るこう明け方からですね、夕方には、日差しがですね、差し込んでくる、結構ですね湿度の上がった、荒木的にはですね蒸しに暑いですね、こう一日にこうなったわけですけれども、雨がですねこれ一段落したんでしょうかね。まだまだですね、上空はちょっと不安定といったところで、急にですね雨がこう降ってくるってこともあるので、ぜひですね、自分たちのこう住んでいる地域の、天気予報はですねぜひ確認をしてからですね出かけましょうというね、そんなこう夜にこうなっていますけれども、今日はですね、近所がちょっとまだ賑やかでっていうね、大きなですね、工事が始まっていて、そのあたりのことについてですね今日は語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日はですね、どうでしょうかね、今年に入ってから、荒木が今こう住んでいるこの日本のですね活動拠点のこう一つにしているアパートがあるわけですけれども、このアパートのですね外壁工事っていったところって、今年はですね、そんなこう幕開けで1ヶ月ちょっとぐらいですね、なんていうのかな、足場でこう囲まれてですね、いろんなね作業がこうずっとこうなんて言ったらいいのかな、その都度その都度ですね、水で洗うから始まって、外壁のここをやります、ここをやりますっていうね、そして、家のですね、ドアであるだとか、そういうこうペンキ塗るみたいなね、ことがこうずっと行われて、これからですね、またこう十数年ぐらいでしょうかね、建物をこう守っていくっていうね、そんなこう作業があって、一段落して、で、その一段落して、北海道の方にですね、札幌、実家の方にですね、戻っていろんなこう作業をやって、ゴールデンウィーク前にですねまたアパート戻ってきて、そしてこうドタバタでですね、いろんなこう体制をこう整えているっていうね、整えていく、ドタバタこうやっていて、でね、5月のですね、が連休中ですか、先週のですね、いわゆるその金曜日でしたっけ、ちょうどそのこれでこうゴールデンウィークが終わるかっていう5日、それから金曜日が6日で、ゴールデンウィークが続く方たちはその後の土日もですね、連続でこうゴールデンウィークみたいな、そんなね感じだったと思うんですが、5月6日のこう金曜日、この日からですね、実は隣にですね、普通にこう民家があって、個人宅があって、その隣がですね筋向かいの、マンションのですね駐車場にこうなっているんですが、でその先がですね、隣の隣ですよね、大きなこう駐車場だったんですけれども、この駐車場がですね、去年、クローズになって新しいマンションが建ちますと、そういうね建て看板がこうあって、あ、ここに新しい、マンションが建つんだっていうね、でそれがですね5月の6日から、工事が始まったんですね。ちょうどね、工事のですね段取りがあるじゃないですか、アスファルト剥がしたりだとか、いろんなことがあるんだと思うんですけれども、そういうこう重機が入ってくるっていうことがあって、日曜日が休みで、で月曜日からですねトンテンカン始まって、この1週間ずっとですねその工事車両の音がこう止まないっていうね、そういうこう状況が続いて、あれ多分ですねアスファルト削って、それから穴を掘って杭を埋めてっていうね、まずは地下部分の方からですね、立ち上げていくじゃないですかね、しばらくですね、地響きとともにですねその重火器の、重火器はないか、重機のですね、でもね、ガスバーナーとかも使うもんね、なんかそういう感じで、作業はこう続くんじゃないかなっていうね、街にはこう完成形がないっていうですね、そういうこう状況がですね、またしばらくこう続くのかなと、結構ね、作業の方たちもですね、仕事っていう形にこうなるのって、そういうね仕事がですねあるっていうのはいいんじゃないかなとか思うんですけれども、今年はそういう意味では、賑やかな、状況の中でいろんなね、ことをこうやっていくってことになるんだなっていうね、感じなんですけれども、そのね、駐車場、思い出のある駐車場というか、 ずっとね使わせてもらっていたコインパーキングだったんですけれども、まあ、そこにね大きなこうマンションがこう建つっていうことになるんですが、そのコインパーキング、このアパートをですね、まあ、借りた日ですね、ここにですね荷物をこう移動させて、夜そこの駐車場にこう止めて、そして朝行ったらですね、車がなかったと。ランクルの100丸っていうね、車に乗っていたんですが、だからここのねアパートのこうスタートはですね、日本拠点のスタートはランクルがですね盗難に遭う、そして、まあ、警察それから保険会社の対応から始まったっていうね、まあ、そういう、こう思い出のですね駐車場ではあったんですけれども、まあ、とうとうですねその駐車場も、マンション化されるっていうことって、まあ資金的にね目処が立ったんでしょうね、まあ、その土地の所有者の方がね、まあ、ずっとこう駐車場で、なんとかねやり過ごしていて、まあ、そして大きなですねマンションをこう建てるっていうねことにこうなったんだと思うんですけれども、まあ、そうやってね、町にはこう完成形がこうないっていったところって、まあ、いろんなねことがこう、自分たちの生活の周りにはこうあって、まあ、たまたまなんですけれども、まあ、今回ですね、昨日だったっけ、神奈川県の方でですね大きなこう停電があったと、まあ、それで、その原因がですねどうやら、まあ、地下ケーブルのですね、まあ、不具合みたいな、まあ、そんなね話があって、まあ、それで電線をですね地下ケーブル化する必要があるのかっていうですね、まあ、そういう、論説のものがこう出ていたりだとか、まあ、その地下のですね、まあ、ケーブルに対する懸念っていうものがたくさんこう出ているんですが、ね、荒木がですね、まあ、学生時代ですよ。学生時代。だから、あれは1980年代ですね。1980年代のこう前半。確かあれまだ大学2年の時だったですかね。1983年とか4年とかなんかそんな感じ。85年とか。まあ、そのぐらいの、前後ぐらいだったようなこう気がするんですが、まあ、大学はですね、まあ、世田谷なんですよ。んで世田谷のですね、区役所、周りにこうねあって保健所区役所、まあ、そういうね市民会館みたいな、そこにこう大学がこうあるっていうね、結構一等地というか、まあ、高台というか、大学のですね、まあ、建っている寮や校舎から新宿渋谷方面全部一望できるっていうですね、非常にこう条件のいいところに大学がこう建っていたんですが、ある時ですね、まあ、授業を受けていてて、ちょうどね、体育学部、体育学科のですね、校舎、まあ、そこのところからですね、まあ、荒木が、所属した組って言ったらいいんでしょうかね、使っていた教室、そこから、ちょうど新宿渋谷方面がこう、ダッとこう見えるんですけれども、黒い煙がですね、立ち上がって、ヘリコプターは飛んでるし、なんかもう、ものすごい昔であればですね、まあ、例えばその当時流行っていた刑事物、大都会とかね、ああいうのをこうなんか放出させるような物々しい状況にこうなって、真っ黒い煙がですね、まあ、立ち上がっていくっていう、そういうですね、まあ、状況が世田谷区内で起きたんですね。でそれをこうぼーっと見ていてって、で後でですねアナウンスメントが入って、地中ケーブルの火災が起きたのってまあ、大きな影響はないとは思うけれども、まあ、授業は続行しますということで、まあ、授業続行、そしてヘリコプターは飛ぶ、サイレンは鳴る、ものすごかったんですよ。んで蓋を開けたら何が起きていたかっていうと、地下ケーブルの火災だったんだよね。それで実はその間ですね、まあ、10日1週間ちょっとかな、世田谷区内でこう何が起きたかっていうと、まず電話がですねかけられないと。これ結構ね、当時1980年代だと、例えば昼の出前であるだとか、それからクリーニング屋さんであるだとか、もう死活問題で大変な状況になっちゃったんだよね。そしていわゆるその銀行のですね、電子的な手続き、いわゆるその ATM ですね、 ATM がですね全部こう使えないみたいな、まあ、そういうこう状況が起きて、でも荒木がこう経験した中では本当にね、まれなこう状況だったんだけど、停電ってことに関しては復旧がこう早かったんですが、いわゆるその電話であるだとか、そのネットワーク関係がですね、そういうインフラがかなりこうダメージを受けたんですね。 で何が起きたかっていうと、各ですね、その世田谷区にあるあの小学校とかでしょうかね、まあ、そこのあの校門のところに、仮設電話場みたいなのがこうできて、いわゆるその公衆電話も全部こう使えなくなっちゃった。それから家電もこう全部使えないと。でもちろんね、当時あの携帯電話なんかあるわけないので、まあ荒木は学生時代も全部公衆電話ですね、それをこう使って、対応していたって形にこうなるんですが、ちょうどね、荒木が住んでいた場所のですね、向かいがあの若林小学校というですね、小学校があって、そこのですね、あの門のところに何台でしょうかね、10台から15台ぐらいあったと思うんですけれども、NTT が来てですね、まだ電電公社の時代ですね、まだ NTT になる前です、電電公社のね方たちがですね来られていて、てあの電話機、あれですよ、黒電話ですよ、ジコジコって回すあれです、あの黒電話ずらっと並べてですね、あのそこにこうみんな並んで、あの電話をかけるみたいな、あれすごかったっすよ。夜ね行くとですね、なんだろう、長蛇の列ができてるというか、まあ一台一台、まあ十何台あるにもかかわらず、一台一台に20人ぐらいはこう並んでるみたいな、まあそういう状況って、別にその仕切りがあるわけでもなく、電話が並んでるだけなのって、みんなそのいろんなこう電話をこうかけてるんだけども、でそれはあの電話代がですねかからないんですよ、また。まあそれをね、いいことに、もう毎日のようにですね、あれはだからどう考えても100人以上毎日のようにこう詰めかけてたんじゃないですかね。まあ、電話かけまくってましたね。マルキもですね、まあ試しにと思って、並んでですね、実家の方に電話をかけて、あの大家さんにこう電話をかけてもこう繋がらないからっていうね、まあそういうこう連絡をしたんですけれども、まあそういうこう経験ありますね。で、その地下ケーブルのですね、大きなこう火災っていうのか、社会にのインフラに対するですね、大きな影響を与えるっていったところって、まあ、そこからね、その火災ってことに関して、どうやって、守っていくのかっていうか、それをこうプロテクションしていくのかっていうことが多分始まったはずですね。で、日本のですね、地下ケーブル化、送電線であるだとか、いろんなその電気関係ですね、それが地下にこう埋めるっていうのが遅れたのは、多分あの世田谷区のですね、大きなこう火災、あれが大きなこう引き金になっていたような気がします。で、その火災の原因はどうやらあのクマネズミっていうんでしょうかね、まあ、ちょっと黒っぽい、ハツカネズミっぽいような、あれのこう黒っぽいやつで、そのネズミがですね、どうやらこうケーブルかじったんじゃないかっていうですね、まあ、そんなこう話だったようなこう気がするんですけれども、あの東京都こう見えてもですね、ネズミの数すごいじゃないですか、まあ、それがね、一つですね、まあ、大きなこうトラブルをこう起こしたっていうね、ことにこうなるらしいんですけれども、で、まあ、昨日のですね、大きなこう停電、まあ、それでね、あのどんなこう被害が出たのかっていうことちょっと定かではありませんけれども、原因がわからないって急にこうバーンとですね、停電にこうなる、なかなか日本ではこう経験しがたいというか、なかなかこう大きなですね、まあ、災害がこうない限りですね、まあ、そういうことっていうのは起きる確率はかなりこう低い国のこう一つかなと思うんだけれども、やっぱりそのね、大きなこう大都市でものすごい規模のですね停電が起きると、いろんなね憶測がこう流れるじゃないですか。で、今日のですね、いろんなこう新聞なんかのですね、まあ、ニュース、それから、まあ、ネット上のですねニュースなんかをこう流れが、来てるところを見るとですね、やっぱり地下にですね、置いておくことのですねデメリットみたいな、まあ、それがこうずっとこう書かれていたりだとかこうしたんだけれども、世界的に見るとですね、電信柱があって電線がこう街の中を走る都会っていうのは、まあ、ほぼほぼですね、姿をこう消してるっていう事実もあって、でほとんどはですね、地下のこうトンネルを使ってケーブルをこう管理するっていうのが、今スタンダードでしょうかね、まあ、これはもう1970年代80年代にこう始まっていた流れなんですけれども、まあ、そういうところって、まあ、今回のですね、停電がまたきっかけになって論争がですね巻き起こるのかもしれないけれども、マルキはこう経験した中では、まあ、その世田谷のですねケーブル火災というね、もっ 黒幕だったですね。黒い煙がずっとこう立ち上がるっていうね、白じゃないんですよ。本当にすごい世界だなと。でもあれもですね、なんだかんだ1週間10日以内にはこう復旧したようなこう気がします。近所のですね、いわゆるその出前をする方たち、それから電話でこう仕事を受けるような方たちですよね。クリーニングだとか、その集配ってことに関してはですね、非常にこう苦労されたようではありますけれども、まあ、銀行もね、お金のですね出し入れっていったところでは、キャッシュカードがですね、まあ、使えないっていう状況って、かなりですね、苦労されたっていうね話はですね、まあ、当時、聞いてはいたんですけれども、まあ、いろんなね、我々のこう生活の周りの中には仕組みがですね、まあ、どんどんこう見えない形で構築されていっていてて、で町にはですね、まあ、完成形がないと、まあ、試行錯誤しながらですね、どうやっていったらいいのかっていうね、まあ、そこのいいところをこう取っていきながら、まあ、電線にした時のこうデメリット、それから、地中にですね埋めた時のデメリットっていうね、でほとんどはですね、トンネルっていう状況の中で、まあ、そこにこう通すっていうねことにこうなってくるのって、まあ、管理ができないような埋め方っていうのはほぼほぼこうないんですよ。必ずこう管理ができるような状況でこう埋める。だから地上の中にこう埋めるっていう感覚で考えていくと、ちょっとね勘違いされるんじゃないかなと思うんだけれども、地上にある時のこうデメリットっていうのもですね、まあ、結構いろいろとこうあってですね、まあ、そのこともですね、まあ、いろいろとこう語られてきてはいるんですけれども、そうですね、すごくこうざっくりとしたところでいくと、例えば駐車場の上にですね、電線が走っていて、そこにですねたくさんのこう鳥が止まると、そうするとですね鳥の方たちがプップッとこうするわけですよ。そうすると下がですね糞害になると、で駐車場のですね車か鳥の糞でですね塗装が傷むみたいなね、まあ、そういうね、まあ、身近なところでのこうデメリットっていうのはそういうのがあったりだとか、あとは自然災害ですね、まあ、特にですね強風であるだとか、それから樹木が倒れてくる、何かが倒れてきたりすると、まあ、電線がですねそこでこう断線をするっていうことがある。で電信柱が折れてしまうと、停電にこうなってしまうとかね、まあ、そういうことでの、外にあった時のですね、事故に遭う確率が高くなったりとかね、まあ、いろんなことがあるんですけれども、まあ、本当にねいろんなことがこう起きるなっていうね。で今ですね、ちょうどそのアパートの周りでね新しいマンションがですね、まあ、建築がこう始まるわけですけれども、ワンブロックというか、そうですねここ数年で一気にですねマンションがゴロゴロと立ち上がってますね。なんか化学工場みたいのがですね筋向かいにこう道路挟んであったんですけれども、そこが全部撤退をして広大な土地がですね、いきなりこう出現したんですよ。そしてそこにですね、いわゆるその何ですか、スーパーマーケットみたいな大きなものができて、まあ1階がこう、まあ、スーパーマーケットで、まあ、2階かクリニックが入ってたりっていうね、まあ、そういう施設で大きい駐車場ができると。そしてそれの後ろにですね全部で5つかな、巨大なですね、あれもコロニーに近いマンションだよね。巨大なものがですね、5つ立ち並んでしまってですね、本当に全然違うところになっていてて、そして道路を一本挟んでこっち側だよね、今アパートのある方のブロックで、この周りもですね、荒木が知る限りでは 1,2 今こう3つ目、まあ、3軒目で向かいのですねアパートが改築っていうか一回潰して作り直しましたのって4つですかね。だからこの10年ちょっとでですね、なんと9つの新しいマンションがですね棟上げしたというか、新装オープンしたというか、すごいよね。まあ、そうやってこう考えていくとですね、その時の流れとこうスピード、このスピード感っていうのがですね、まあ、ポートランドの荒木の住んでるアパート、もうすでにですね、110年超えている、そういうね、アパートなんですけれども、全然周り変わらないんだよね。変わっていくスピードがこう全然違うと。もちろんね、港側の方って空いてる土地って言ったらいいのかな、昔のこう倉庫群的なところであるだとか、資材置き場とかね、まあ、そういうこう空いてる土地にですね、まあ、新しいものが建ったりだとか、まあ、空いてるこう土地、そこにですね1軒か2軒しかですね家がこう建っていなかったようなところっていうのは立ち退いてですね、まあ、新しい なんて言ってるのかな、メソッドタイプって言ったんでしょうかね、庭がついていてってガレージもついていてて、1階から3階まであるみたいな、まあ、そういう集合住宅というか、マンションというか、まあ、そういうものがですね、あったりだとかこうするんですけれども、そういうものにこう建て替わっていくというかね、まあ、それはね、いくつかはあるんですが、ほぼほぼ変わんないですね。それは全然変わっていないと。まあ、カトマンズはね、ものすごい急激な、人口過密状態って一気にこう変わっていくっていう姿をですね、この十数年間見てきたんですけれども、この COVID-19 の状況でちょっとね、勢いが今、下がってますかね、落ち着いてる状態のようですけれども、まあいろんなね、まあ、状況の中で我々はですね、右往左往しながらこう生きていくっていうことと、やっぱりこう街づくり、それから、自分たちの環境、これにこう完成形はないっていうね、まあ、その中で、ベストをですね尽くしていくってなると何になるのかっていうね、または、まあ、そこでねどういう妥協をしながらですね、生きていくのかってこともこう含めてですね、日々どの道ね考えながらこう生きていかなければいけないっていうことがですね、日常的にこうずっとね、なんて言ったらいいのかな、進んでいってるんだっていうねことにこうなるんだなと思うんですが、まあ、今日土曜日って、まあ、工事が終わって日曜日はさすがに工事しないと思うのって、またね月曜日から賑やかなですね、音とともに、今年は完成するまでずっとねなんかトンテンカンやってるんじゃないかなっていうね、まあ、それもですねなんか活気のある音だなっていうことをですねちょっとこう感じながらですね今日は暮れていきたいと思います。はい、ということで、なんかそのそうだね、街のこう音って言ったらいいんでしょうかね、なんかこう建設現場があったりだとか、祭りごとがあったりだとか、人が集まってですね何か一つのことにこう集中してやってるっていうのは、まあ、本当にね、いろんな意味でこうなんて言ったらいいのかな、まあ、そこにこうエネルギーがこう、ね、集中してくるのって、まあ、それって結構ワクワクしたりだとか、まあ、そのことが次に何にこうつながっていくのかっていうねことって、いろんなねことをこう想像する、そういうこうきっかけになるのって、それはそれでこう結構楽しいもんだなっていうね、ことをちょっと感じつつ、あとはですね、まあ、大きなこう事故がない中でですね、無事ですね、建築がこう進んでいくっていうねことをですね祈りながらってことにこうなるんですけれども、皆さんのですね、まあ、近所でもいろんなね、まあ、ことがこうあるんだと思いますけれども、まあ、そういうこう一つ一つ、見つめながらですね、まあ、自分たちのこう足場っていうの、まあ、どんな感じの中でですね今我々がこう生きているのかっていうことをですねちょっとね振り返るきっかけにしていくっていうのもいいんじゃないかなってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。